ラジオもっこもこパレード。
チンチンコチンコチコチコチンチコピョーン、青春アルデヒドオーディエドラ。世界を超えたにふさわしいアカデミックなドナリーをいただき
ました。いやまあなんでしょうね。
ドナリーに関しては、
はい、
全部読むって言ってましたけど、
はい、
ほぼ全部読む。
何どうしようもないやつある、
たまにある。あのこれちょっと行き過ぎではみたいなあるんで、まあ、分かりにくいとかぐらいなん
で、はい
はありますが、まあいかがお過ごしですか。こんなにも暑いのに、
はい、ああ、そうっすね。仕事で万博行ってさ。
ああもう行ってきたよ。
そう、
先週ぐらい。
昨日かな。も
う
だからもう
一日だけの行くの。
あ、そうそう、半日。シフトみたいになってるから。なんですけど、いやーすごかったっすね、人出が。
いや、なんかよりによってこの数日一番多いって言われたやろ。
あ、そう、夏休みのパスがあって、
ああ、
子供に配布してる。で、それが8月31日までかなんかない。
最後の追い込みで。
で、なんかまあ使ってないけど、チケットあるし、まあ、最後に
行くか
っていう、もうこの日しかないしみたいな感じで、この土日が、なんかすごい出足当たんちゃうかっていう話で。
いやー。
まあ、なんか朝からシフト入って、
はい、
夕方ぐらいに終わるんですけど、で、まあ、3時ぐらいに終わるわけよ。
まあじゃあちょっと見て帰るかも。
3時4時に、いやいやもう外出るやん、もうすごいよ、もうあのもうなんか万博の会場全部がフェスみたいな、もう影という影に人がもうひしめき合ってるからさ。
そうなんや。じゃあもう何も寄らずに帰ってきた。
ああ、もうそうですね。パビリオンとかもだってもうその予約取れてない人一応並んで入るけど、はいはい、2時間待ち3時間待ちやから、いやマジです、よう並ぶなって思うよ。
前も言ったけど、そんな見たいかって話やから、
まあ、行ったからにはって感じだよ
な。そうやろな。
まあまあ、
でなんかちょうど吉村さんが両親連れて自腹で万博行ってたみたいなのをなんかフェイスブックかなんか書いてあって、
はい
で、あのパビリオンあれやから行って並んで大屋根見て花火見て、ドローン見て、なんか軽く食べて、楽しめましたって書いて、何も入れてないと思って。
いや、でもそうなんよ。そうなんよ。
そうそう。
そうそう。実は、だから、この間金曜日も、金曜日はお金休み取って、普通にプライベートで家族連れて行ったんですよね。はい、あの、まあ、最後見とこうと思って。でもそれも結局、だからパビリオン、まあ、1ミリも入ってないんですよ。
まあけど、まあ、早いんで行っちゃいいよな。
そう。だから、そう、夕方ぐらいに行って、もう同じよ。もう行って、なんか、まあ、なんとなくうろうろして、なんか日暮れたら、まあ、涼しくなってきたから、大屋にリング上がるか、つってリングの上をうろうろしてたら、なんか花火、まあ、あって、確かに今あって、全然考えてなかったけど、まあ、花火あったり、なんかウォーターショーあったりするから、なんとなくそう通りがかり見て、ならもうなんか、なんやかんやしてたら気づいたらもう8時、9時。
まあまあ、それが一番正しい気はするな。
まあ、パビリオン当たったらね、入ったらいいけど、当たってないのならないの、結構やっぱしんどいと思うから、覚悟が必要かな。
けど、いよいよもう成功って感じやな。
ね、まあ、それはそうちゃいます？
うん。
あの、基本的に、少なくとも大阪の近辺の人は、まあ、割と いい印象持ってんじゃない。
なんかそれはさ、どんなことも嫌な人もおるしなんやけど、おおむねいい印象の話ばっかり聞こえてくるイメージやな。
まあまあそうですね、地元的にはね。
なんか、なんかけどあったやん、その取り残され問題とかも含めて。
ああ、はい、
で、
はい、
まあ、僕も始まるときに絶対こんなもう、はい赤字決定、はい赤字、はい人数いってないみたいななってたん最初
はいはい、
で無事にその損益分岐点を超えましたみたいな。
ああ、まあまあそんなことはないんやけど、
うん、けど、うん、けどこっからの最後の大詰めの動員見てたら、まあ、けどプラスになりそうやなみたいな。
私まあ別にプラスにならんだっていいんですよ、まあね、うん、正直ね、まあこういうことは別に。
え、リアルな、リアルに体感としての経済効果でいうと、うんうん、僕らナンバーでおると、
うん、
他の飲食店もみんなやってるけど、もう万博始まったから全然そうだってみんなやってるね。
はいはいはい、はい、
万博に持ってかれてるから。
ああ、
だから連休とかも連休やから日本橋に人がおるわけがなくてみたいなな
るほどね。
だからそれは結構リアルやなって思うところもあって、
うん、まあ、ちょうどね観光地として競合するからね。
そうやな、だからまあみんなが思ってるような分かりやすい経済効果はないけどなみたいな、うん、思うけど、かといっても万博なんかやめてほしいとも言わんと、みんなは早終わったらええのになみたいな感じやな言ってはんのは
まあでも言うてれば終わりますよ。
そうそう、もう終わるから言ってるし、どうせ、いやほんまに万博のせいなんかとにかく今年暑いから、
はいはいはい、はい、
そのせいなんかも分からへんけどね。暑すぎて泳ぎに行きたくないもんな。
あ、そう。プール最高よ、やっぱ。
あ、そう。
うん。
子供で行ってる。
行ってるけど、そう。やっぱ水使った瞬間に、ああ、もう最高ってなるね。
いや、それはまあそうやね。そうやって。ああ、けど行こうかな。行こうかな。なんか屋外のプール。
そう、だからもうさ、屋外、水に使ってなかったら外に降りたくない。日向に降りたくないやん、基本。水に使ってたら日向に降れる。
スパップとか急に行こうかな急に琵琶湖行こうかな、何もない日に。
そう、まあそういうのがいいような気がするけど、まあ晴れてさえいればね。
そうやねん
な、琵琶湖とか行けるから。
琵琶湖行ったら強風吹いてたりすることもあるからむずいね
ん。ああ、なるほど。
運があるねんけど、まあまあまあ、はい、今日は違う、こんなこと喋ってる場合じゃなくて、
はい、
テーマトークです。
今日はね、毎月やってるあの科学系ポッドキャストの日のテーマトークというね、
はい、
やつをやります。
先に言うけど9月27、
はい、はい、
東京阿佐ヶ谷ロフトで、
27ちゃうよ、
28、東京阿佐ヶ谷ロフトで19時からアルディヒト旋回記念イベントあります。
はい、
予約いただいてますが、まだお席全然あります。
はい、
端的に言うと来てくださいってことなんで、よろしくお願いします
まあ会場大きいんでぜひ、うん、はい、来てください。
はい、はい、
で、そう、テーマトークなんですけど、今回は、何やっけ、デンセカさんは正式名称は何だ？デンマークが世界一。さん。というね、はい、まあそういう、ポッドキャストがあります。
はい。
はい。科学系ポッドキャストはね。なんで、まあそちらがホストやってくださって、テーマが二刀流っていう、ね、
まあけど、
テーマですわ。
あれやろ
な。はい。
2.1 流とかじゃなくて、そういう。
まあ、大谷翔平的な、
ね。そうやろうね。
多分、ね。
文武両道とか、
ああ、
打つも投げるもみたいな。
いや、でもさ、
うん、
そうそう、そもそも 2.1 流やん。二刀流といえばさ。
二個も、まあまあまあ。
元はね。
うん、
まあ、宮本武蔵じゃないですか。
まあまあまあ。
やから、あれはさ、別に、上手に2個できますって話じゃないわけよ。
もともと2個1で言ってますと。
というか、まあ、まあ、なんていうの、普通じゃない、
うん、
刀を2本持つやり方ってだけじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
そう。だから、まあ、いわばちょっとアリューな剣術っていうことでしょ。
まあけど、片手で振ると普通吹っ飛ばされたりするから。
うん。
それを片手で振ってんのに、両手で持ってるぐらい強度を持ってる、
はいはい、
右も左もみたいなことや。
まあまあまあ、でも片っぽこう立ちやん、
まあ、
片っぽ立ちで片っぽこう立ちやん普通。
あれや自分言ってるのを脳内で宮本村武蔵村じゃなくて武蔵言ってるけど、サムライスビーツのあれやろ、野球十兵衛のこと思い出して
る。十兵衛は別にお前に取りちゃうから
そうそう、なんでないのあれ 二刀流な
ぁ、ね、というね、まあ、二刀流って話なんですよ。
けどなんかさ難しくて、その天は二物与えず的な話とかあるんやけど、
はい、
いやそれ芸人の女の子とかで、芸人やのにすごい可愛いとか言える子が多いわけ。
ああなるほど、ね、なるほど、
そう、
ああなるほどね。
でそういう子って大体、
はいはい、
その君も知ってるんだけど、マリオティとか生まれる、高島マリオさんって言われるけど、うんうん、あの人は身長高い、めっちゃプロポーション良くて、美人やのに、うん、で、もともと、ちゃんとさ、国立の大学出てる、広島かなんか出てる、
はい。
で、国立大出て、賢くて美人で、スタイルもいいのに、あのまだ面白いと思われたんですよ。
欲張りなんやな。
そう。
はい、はいはいはい。
で、そのパターン多くて、大体高学歴で、可愛いのに芸人やるとか、
はいはいはいはい、
だからその1個でいいやみたいなんやけど、複数取りに来るみたいなあんねんけど、そもそも全部欲しいっていうかは、やっぱりそういう人って目標があってそこに向かうのが好きやし、
まあまあまあ家庭を楽しんでるってこと
し、それなんか目標を達成する気持ちよさみたいなんで人生が来てるようなと思うから、だから頑張りたいし、頑張ることが好きやし、頑張れる人やなって思ってるんです僕。
なるほどなるほどなるほど。
だから才能じゃなくて別にそれぞれが、
あ
でその今持ってるものを褒められることにあんま興味がないかもなみたいな気がする。
ああなるほどなるほど、うん、まあまあ確かにそれはあるかもね。
そうだから、だからそういう今達成した、だから大学受かりたい、大学例えば東大行きたい、
はい、
賢いと思われたいで東大行った、じゃ東大行ったら賢いと思われるでしょ、みんな賢いって言ってじゃなくて、よっしゃ東大よかった次何しようみたいな、
はいはいはい、はい、まあまあ
タイプやろうなと思ってて、
まあマインドセットとしては強いですよね、それはね。
それで多分賢いですよねとか、東大努力したんですねって言われたら、頑張りましたよってありがとうございますって言うけど、
うんうんうん、
それが自分の評価全て多分思ってないんやろうなってよく思ってて、
まあまあ
だからそういう人に向かって、それで東大行ったりとか、次はだから高校まではさ、例えば力道やってて、はいはい、でも東大行って次お笑いやるみたいな人に対して、
うん、
まあ僕はネタでやっぱ結構その全部取りに来るなとか言うけど、
うんうん、
実際はやっぱりこういう人らってのはとにかく努力し続けてより良い自分を目指した人なんやろうなっていう前向きさがあるのに、
はい、
いいよな、なんかどうせ家金持ちなんやろみたいなこと言うわけみたいな。
はいはいはい、
あんま関係ないけどねみたいな、
あ
だからそういうのはあるよな、なんていうか、
いやでもさ、なんかさ、いいよなを言ってる方の気持ちとしては、
うん、
何でもできて羨ましいもあるけど、
うん、
結局それに対して一本足打法で打ち切りたいみたいなのもあるやん。
あー、まあまあまあまあ、
一つの道極めたい的な、
うん
うん、みたいなのをなんか、まあやっぱり目指してる部分もあったりするやんか。
まあ
だから
むずいよな、まあ、それどっちがいいかは。
どっちがいいとかまあ多分ない、
うん、
でもまあ大人になってさ思うことは、まあ二刀流とは言うけれど、うん、一刀流の人なんかいますみたいな話になるわけ。
いやそうね、
うん、
一刀流である良さの人はたまによってかっこいいし好きやけど、
あ
なんかそのあこの人これしかできんやろなみたいな人おんねん、たまに。
はいはいはいはいはい、
それこそある程度の曲歌ってくれてるようなそういうとこ多いですよ。流れで言うのはあれけど、まあまあ、北村咲子さんのサブスクが全曲解放されてますんで今。
ああなるほど、
ぜひ、はいはい、北に村に早いに樹木の樹にこうで北村咲子さんなんで、よかったらみんな聴いてくださいね。
あはい、
ですけど
ありがとうございます。
まあだからそれってけど不器用やからとかこれしかいい。やけどさ、いろんな食べ物好きな人、何でも美味しく食べようとする人と、
うん、
もう俺ラーメンしかいないのにカレーしか食いらないねとかいう人、どっちがいいかっていうと、一個残しができるのは気難しい。その
まあまあまあまあ、そう。あとまあそのさ、歌歌うとかって、まあ、相当実は難しい取り組みだと思うんですよね、
うん、
その自分らしさとか追求するとさ、もう恐ろしい数のライブラリーがあるわけ、歌って。
まあまあまあまあまあ、まあ、
その中で自分らしさ見つけるの難しいと思うし、うん、結構茨の道やなと思うから、まあ、なんかそういうやっぱりなんかいろんなものをある意味こう苦手でやんない普通の人が努力できるところは、まあ、できないけども そうじゃないものがあるみたいな人は向いてるとこあるかもしれんけど、
嫌なこと言うと、
はい、
とにかく俺これさえあればいいって言って一個のことだけをがむしゃらにやってる人って、
うん、
めちゃくちゃ例えば野球がすごい、まあ、野球分かりにくいな、なんか、まあ、何でもいいけど格闘技がとにかくすごいっていう人に、
はい、
ただこの人をサスケ、サスケってあったやん、
うん、
あれのサスケずっとやった人が、
うん、
サスケのために仕事もやめて仕事もやめて離婚してみたいな、全てを捨ててサスケに捧げてるっていうのは美しいと思ってる、見てる反面見てる側はこの人サスケすごいけど他の部分全部俺よりしたいけどなっていうやらしさがあって、
うんうんうんうん、
だから素直にサスケを応援できる。
あ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
これとはお金もない恋人もいない、うん、結婚もしてない子供もいない家庭もないそんな人ですけどサスケはすごい頑張れみたいなのは言いやすいよね。
あ、なるほどね。
これとはあの自分より学歴も高い収入もある結婚もしてる何の浮気もしてる子供5人もおるでなんか社会貢献して地元の明治でやるでサスケもできる、うん、失敗したらざまあみたいなのは正直あるよねっては思うんで不器用な人が好きなのはちょっとそういうネガティブを感じるところはありますよ、
ね、まあまあ確かに、ね、
か二刀流とか二刀流やからいいとかっていうかそのまあいろいろある人も僕は好きやけどな。
まあね、なんかそうそう、でもまあ
まあトライアスロンのすごい人とかさ、うん、十種競技のすごい人っていうのさ、
はいはいはい、
評価されにくいやん。
あ、まあまあまあまあまあまあ、
で結局 100m 最速が一番目立つじゃん。
まあ、まあ、誰が見ても分かるからな。
そうそうそう、みたいなとこ分かんない。
ああ、まあそれはそうよ、確かに
ね。
まあでもほとんどの人はそれなんか一人ちょっと得意なことみたいなのをうまく組み合わせて、
まあそう
気持ちよく生きていけたらいいなと思って
やるわけだし、まあそれはそう思うけどね、うん、そのやっぱ個性の作り方は基本的にそれで、
はい、
だから僕はいつも人に結構相談されて言うことがあるんやけど、
はいはいはい、
音楽が趣味、音楽、
はい、
映画分かる、好きけどめちゃくちゃおる、
うん、
映画詳し
いじゃなくてはいはい、はい、
めちゃくちゃにおる、音楽好きでめちゃくちゃにおるやん。であと何好きって言われたらフランス、イタリアン好き、お寿司好き、
はいはいはいはい、
あとカレー好き、はい、これも全部めちゃくちゃおる。
まあまあまあ、まあ、
けどお寿司出てくる映画だけ好きって言われたらえそうやね、お寿司と映画が好きやったらめちゃくちゃおるのに、お寿司の映画だけ好きって言われたら急にめちゃくちゃ狭くなる気分になるわけ
よね。まあまあまあ、そうですね。
だからこの円グラフの重ね方でアンドじゃなくてあのオアじゃなくてアンドでいくみたいな、
はい、
寿司オア映画が好きな人じゃなくて、うん、寿司&映画違う寿司映画好きみたいになると、
うん、
随分減るよねみたいな。だからそういう組み合わせ方やなと思いますよね。
あ、なるほど。あ、でもそれはまあ二刀流へのメッセージとしてはいいかもな。
そう、
なんかさ二刀流っていうと全然関係ないこと両方すごく上手にできますみたいな偉いみたいになるやん、
うん、
なるけどなんかそうじゃなくてなんかこういい感じにクロスオーバーしてるところとか作って、
いやほんまそう、
まあ、そのあとか全然駆け出さそうなことわざとクロスオーバーさせて、
うん、
変な場所を作るみたいな、
うん、
まあ取り組みはまあでもいいかもしれないね。研究も多分そうよ、まあ、
いやそう最近そういうのってやっぱすよくするんですよね。
ああ、
うん、だからかやる価値が、もう YouTube を始めてそれをすごい人に一緒にやってる人とか周り見てくれてる人に言うんやけど、
はい、
なんか難波のおすすめのお店教えてくださいよみたいな、
はいはいはいはいはい、は
い、いいけどその無限やからその
まま、うん、まあまあまあ
し、それ別に僕が言おうっていいよなって思っちゃうし、みんな言ってるから、
はいはい、
だから難波の美味しい店はいっぱいあるしカレー屋もいっぱいあるし、
うん、
やけど難波のおすすめのカレー屋って絞るとちょっと絞れるじゃん。
あ、まあまあまあまあまあ、
だからその中で例えばコスパがいい店に絞りましょうとか、
はいはいはい、
変わってる店とか独自性のある店って言ったらどんどん絞れるやんみたいな、っていうところに絞ってこそ僕の意見の意味があるよねって僕は思ってるから、
はいはいはい、
そうだからなんかあるんですよ、その YouTube のネタとして欲しいからってみんなが気になってそうな店を紹介しようと思うと うまいまずいとか好き嫌い置いといて、新しくできた話題の店に行くんですよ、みんな。で、はい、みんなもみたいなおしゃれなんやけど、嫌 やねん。ってめちゃくちゃ思ってて。
わかるわ。
で、それはやっぱ論文と似てて、
はいはい。
それは需要もあるけど、供給も硬いから、
あ、
需要がなくても供給が1のものにしていきたいよなって、やっぱ思ってまう。
ああ、まあそうです、
ね。サブカルもあるから。
いやいや、まあそうやし、やっぱね、なんか、世の中のメインストリームみたいなものが、やっぱちょっと情報が多い時代になったせいもあって、うん、メインストリームがちょっと見えるんですよね、昔より、
うんうん。
こういうのが今主流で、
うんうんうん、
こういうのがなんか、まあ、例えば研究で言ったら実用化されそうとかあるんですけど、うん、そういうとこに入ったら何が求められるかというと、マジで一刀流求められるんですよ。あなたはこれのスペシャリスト。だってプレイヤーが多いから、
確か
にチームプレイでいいわけ。
うん、
だから、その中で何でもできる人なんかいらんわけ。
だから俺はスピード、俺はパワー、私は頭脳よみたいな、
ね。いやいや、そうそうそう、そういう人らがなんかチームを組むと強いから、
うんうん、
チームに入った時に役立つのは、なんか結構ピーキーな能力持ってる人は結構役立つ。
まあオンリーワン系よね。
そう、これの人のとこに持っていくと世界でここしかできない測定ができます。
俺はどんな鍵も開けれるぜみたいな。
いやいや、そうそうそうそうそうそう。それ一人やと速攻でやられるけど、うん、チームになったらそいつはむっちゃ役立つわけやんか。
確かに。
みたいなことがまあ起きるんやけど、それってなんかな。なんていうかな、全体のまあ科学全体がさ領土やとするとさ、
うん、
もうむちゃくちゃ狭いとこのもう最強化を図ってるわけよ。
まあまあまあまあまあ、
その全然エリアが広がってないわけよ、それって実は。
やっぱり科学者はそれでいいんやけど、
僕は科学者はそれ良くなくて、
あ、そう、
それはね、本当はね、儲かる会社の人がやればいいんです。
ああ、なるほど。
その掘る作業は、広げる作業は本当は科学者っていうか、
そ
のお金にならへんからさ、広げる作業。
提案ね。提案とか仮説とかをね。
だからフロンティア、フロンティアってさ、辺境っていう意味だけど。
いや、そうだな。
だからその領土の端っこの、世界の端っこの誰もまだ見ぬ場所を広げましょうみたいなのが本来、科学者がやる大きな仕事なんで。
まあだから、こういうことやったら、もっと新しい物質見つかるかもね。こういうことやったら、新しい電気エネルギー、エネルギー見つかるかもね。っていう提案をどんどんしていって、そのエネルギー、あと新開発できるかもってことはお金ありで任せようと。
そうそうそう、深掘りとか、
うん、
そのもう開拓した場所をどう使うかみたいなことは、まあ、会社とかでやればいい、儲かる形で考えればいいから。
まあでも火山使ったら熱エネルギーあるからこれできるんじゃないですか、あとよろしくみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、みたいな役割分担みたいなのが本当はあったんですよね。
けどやっぱ僕が思うオンリーワンはやっぱり結構今の話でも複合要素をできる人がほんまのオンリーワンってのは複合要素の力やから、うん、世界一早いは本当に一人になっちゃうから。
あ、まあまあ世界一早いはいいよ、でも一人やねほんまな。
そうだから、だからそう思うと我々はそもそも二刀流を一本にしていく作業とかをするべきだから、多刀流が当たり前ですけどねみたいな気持ちはある。
そうそう、だからそういうなんか専門職じゃない強みみたいな、
うん、
何でも屋で野心があるみたいな、
だから
のは求められてるなと思いますけどね。
まあそう、だから好きなことは全部普通と思っても好きなこと合わせていったら変わっていくから、うん、ねってことはやりましょうって話です
ね。
まさかテーマトークの中でも一番ちゃんと広がったね、二刀流。
まあ言いたいことがあったんでしょうね。
質問いきましょう、
は
い、
まあじゃあ質問いきますか今日もね。はい、ちょっと待ってくださいよ。
夏がな。
今日の質問は、これですね。オレオレさんからの質問です。
はい。
桜の時期ですね。もう違うねんけどな。
うん。
はい、
もうあと半年ぐらいそうです。
はい。これ、まあ、ちなみに、もらったらいつやろか。メールが来たら3月7日です。
なるほど。
はい。上野公園は入り口の桜だけ五分咲きです。
はあ、
五分咲きっていうとまるで1割にも達していないかのような印象を受けそうなものですが、そこは日本人、五分咲きといえば 50% だなと分かるわけで。
いやー、そうやな、確かに。
学校では割り、分、輪が、小数点以下1、2、3桁を表すと習ったはずなんですが、いつからこのような風習というか文化になったんでしょうか。数学的なので科学ラジオに聞いてよかったんでしょうか。でも全然いいんですよ。あの科学ラジオというのはですね、
科学的考え方を、
あ、じゃあ我々に言わせれば 何を聞かれても科学的に勝手にこっちが答えるっていうのが科学ラジオなんであって、科学的な話をするのだけが科学ラジオではないんですよ。
そう、世界は科学、
そう、全て科学だよっていう立ち位置でね、こっちはいるんで、ね、
挑んでますんで、
はい、全然いいんですよ、はい、
それ僕がよく思う、人の場合努力しやって、はい、一番いいっすか、一緒やねんって思ってた人の場合稽古しろとかさ、
はいはいはい、
2倍は勝手に省かれるじゃん。
あ、まあまあまあ、そうですね、まあ、
それでも2倍は分かるんやけど、うん、確かに五分咲きってそれ言うよな、もっと言うと五輪狩りとかもさ、 何勝手にリーンしてんねんみたいなやんな、
まあ、まあまあまあまあ、
確かに五分咲き一番不思議かも、いいな、なんかさ
他にもあるんですよ、七分袖とか、
あ、ブーね、
うん、腹8分目とか、
8% やもんな、
やけど 8% じゃない、 80% なのな、うん、まあ分かると思うけど、
十分があるからじゃん、十分が満足やから、
うん、はいはいはい、
の十分っていうのは満足しますよっていう、
あ、
いや、1割、1輪10輪が一部で、十分が1割で、10割が100%じゃなくて、十分ですの十分よ、これ。
あ、
十分袖は足りてる袖で、足りてないから8分袖。
なるほど。
正解。
いや。あのね、まあこれさすが調べました。
はい。
はい。で、調べたところね、
うん、
あの、部、南部っていう言い方って結構歴史が古いんですって。
は
あ、はあ、はい。昔から、南部といえば、その、全体を1として、うん、まあ、5部って言ったらもう 50% なわけですよ、うん、
はいはい。
その使い方は日本では当たり前だったと、
うん。
そっちがまあどうも定着としては古い、
うん。
で、一方で、じゃあ割はどっから来てんの？
あ、先に部が。
まあ先っていうかね、実はね、割と部はね、使い分けがあったんです。
う
ん、で、割っていうのは何かっていうと、
うん、
割ってなんで割か分かる？
二人で割るから、割。
昔、奈良時代かなんかに、うん、米を10羽取るじゃない。
はい、
10羽ね、10束。
10束。
10羽取ると、うん、税金が 5羽持ってかれます。半分ね。
はいはいはい、
それを5羽の利息だから、5割りって言って。で、それがどうも語源やっていう説があるらしい。
だから1割の利息やったら、1は利息で1割。
あ、そうそうそうそう。
なるほどね。
っていうので、まあ、その、税金用語だね。割りって。
うん、
で、実は昔は、割っていうのは税金以外には使わへんかったらしい。
あ、そうなんや。
言い方として。うん、で、それに対して、何でもざっくりと 50% のことは五分って言ってたわけ。
はいはい。
ずっと。
本来パーセントは分け。
そうそうそう。
あ、いいですね。
で、
いいですね、
その5割っていうのは、その税金の時の10割のうち5割持っていくの5割っていうのは、みんな 50% と
は
思ってなかったね。
はあはあ、
税金が5は持ってかれるっていうのを5割と呼んでたわけ、
はいはい
はい、で、よくよくね、まあ、税制とかが整ってきて数字の概念とか出てくるじゃないですか、うん、なら今度5割の中の10分の1とか、
うん、
5割の中の、半分とかみたいな話をするときに、はいはい、今まで通り日本人の感覚で割の半分やから5割5分やんで、部分を使っちゃったわけですよ、そこで。
5割5分はイコールなんや。
そう。で、それが、さらに時代が進んで、江戸時代で後ろになって、小数点とかさ、
はいはい、
そういう数字の概念みたいなのが、みんなが持つようになって、うん、割、分、離の考え方を数字に当てはめれるようになったわけよ。はいはい、なら、そっちの方が数字と合うから、
うん、
割、分、離が、すっごい、一般化というか数学と割り振りがくっつけられたから、これが正しいよと。で、今までの五分とかいう言い方は、そのなんていうの、こう、まあ、交互表現というか、
なるほど、
慣例として分って言うけど、
五分五分やなとかの五分やな、
そうそうそう、うん、それは 50% なわけやから、
あ、それがたまたま一緒に言い方になっちゃったかな、
というか割りの中の半分のことを五分しちゃったから、
なるほど。
で、その5割の方が昔はさ、税金しか使わへんかったのに、うん、今は 50% の意味になっちゃったから、
はいはい、
50% の10分の1の、単位って移して、今は部があるからさ、5% になっちゃう。だから部には 50% っていう時の使い方と 5% っていう時の使い方が あるっていう話になってしまったということで。
いやーめっちゃいいな。なんかあれやな、けど県昔はさ、あざとか、今でも古い住所ってあざって出るやんけど、
はいはいはい、
あれブロックやからあざって出るとか、
はいはいはいはい、
なんかそういう言い方ってあるやん。
ありますね。
でなんかよく思うんやけど、その大正時代か明治時代の文章とか読んだらさ、読まれへんやんか今、
うんうんうん、
そのなんか立派すぎて、
うんうんうん、
漢文みたいで。でもあれたった100年ちょいやん。
まあまあまあまあ、
100年ちょいで日本語自体がこんな変わってんねんなみたいな。
うん、まあそうですね。
違う国の レベルやんか。
ああまあまあまあまあまあまあ。
だからなんかなんとなく自分が過ごしてきた人生では45年の中では知ってるもの、読めるもの、触れれるものが連続してあるから変わってない気がしてるけど、
はい、
当然変わってて
ね。
で100年前になったら、45年前の文章とか読まれへんやんって言ったら、いや変わってないし日本語やしみたいな、
うんうん、
思うけど100年前の文章で読まれへんわけよ。
うん、まあそうです、
まあ、戦争挟まってるからってあるけど、うん、でなんかだからさ、これ小山さん来てたな、喋ってた
小山茂人さんね。
そう、
はい、
平成レトロの話してた、
はい、
でもう平成レトロってもうレトロなんですよねって言うけど36年前なんです、平成元年
は。
っていう話した時に、あ確かに言って僕らが高校生の時の90年代、僕ら高校生の時92年から90年代、まあ、大体95年ですよ、
はいはいはい、
95年ぐらいの時って世の中ってすごい70年代ブームで、
はあはあはあ、なん
かヒッピーブームも一回さりまして、
は
あ、70年代ブームで昔の服とかジーパンとかが流行ったり、うんうんうん、そういうものがめっちゃ流行ってたよ、
はいはいはいはい、
とにかく何でもかんでも。でも僕らが高校の時の70年代ブームって70年にしても25年しか前じゃなくて、
あ
79年って15年前じゃんって
、はいはいはい、
で今2025年やだから平成元年の36年前っていうか今2000年代がブームだけど、
まあまあまあ、
Y2K とか言って、うんうん、が25年前なんですよ、
はいはいはい、
だからそれ僕らが子供の時の70年とか60年代の終わりの文化ですよって言われた時にゾッとすると思って
やっぱでも2、30年っていう周期はさ、子供が生まれて自分が子供の時やったの思い出を自分の子供が今体験してるのと比較するっていう年代なんだろうね。
そうね、だからやっぱり20から30年が一旦って感じするよな。
まあするし、そのブームが戻ってきたりとか
四半世紀
するのもまあわからんではないなっていう感じがする。
だから今のだからこれの怖いのはそのだから iMac とかですよ、
はいはいはい、
90年代終わりとか。
いやもうまさによ、
iMac とか Winnie とか MX とかあったよねって話を僕らが今することって、僕らが高校の時に、
は
い、
い
や昔テレビが始まった頃なみたいな
とかから
始まる、いや万博ってすごかったよねっていうのぐらいじゃん
マジで。だってうちの子供はじめさ、本のページめくるのスワイプって言ってる。
やば
先にタブレットとかスマホ触ってるから。
だからそんなもんですよ、その速度で変わるんやから。ブーとかリンみたいな言い方なんてのは本来はとかよく言うやん、なんか、
はいはいはい、
そのなんかお会いそうお会計お願いしますとか、お会いそうお願いしますとか、お会いそう客が言うことじゃありませんみたいな、
はいはいはい、
もううるさいって思うよない
や、まあ、
みんな言うとるかなみたいな、
変容してるから、ね、
そう
言葉はね。
お前はプテトできんのかって、バージョン行ってねえかお前って思うやん
怒りすぎ
いや右すぎて音を立ってくださいみたいな、だからもう分かっとるっつうの。
まあね
っていう話です。
まあまあまあ、そんな、まあだからブーと割りの話は、はい、まあそういうね、
分かりやすい話ですね、
はい、ことになってまして、はい、
お願いします。というわけで東京のイベントをお待ちしております。
はい、
今予約いただいている方も皆さんもぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、ではおときしまさんの部長がしょう
けどアニアニハセでした。
No, 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 ベルノーベルベル、それ 世界を覗き見て粒の秘密を数え出す。